章の1節から9節です。ダニエル書の5章1節から9節を朗読いたします。ベルシャツァル王は千人の貴族たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャツァルは酒の勢いに任せて、父ネブカドネツァルがエルサレムの宮から持ち出した金や銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴族たち、および王の側室たちや侍女たちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本殿から持ち出した金の器が運ばれてきたので、王とその貴族たち、および王の側室たちや侍女たちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。ちょうどその時、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに何かを書き始めた。王は何かを書くその手の先を見ていた。すると王の顔色は変わり、いろいろと思い巡らして動揺し、腰の関節は緩み、膝はガタガタ震えた。王は大声で叫び、呪文師カルデア人占星術師たちを連れてこさせた。王はバビロンの知者たちに言った。誰でもこの文字を読んで、その意味を私に示す者には紫の衣を着せて、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせる。その時王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその意味を告げることもできなかった。それでベルシャツァル王はひどく怯えて、顔色が変わり、貴族たちも途方に暮れた。今日はベルシャツァル王とダニエルという題で、このダニエル書をご一緒に読んでいきたいと思います。で、このダニエル書はですね、1章から4章まではネブカドネツァル王とのですね、やり取りの中で、物語は進められてきました。そして5章でですね、出てくるこのベルシャツァル王というのは、おそらくですね、かなり長い間、このネブカドネツァル王の治世が続いたわけです。おそらく50年以上続いたわけですから、ですからダニエルがバビロンに連れてこられてから60年ぐらいは経っているだろうと考えられる時です。で、実はあのダニエル書とそれから一般の考古学的な歴史とはですね、かなり食い違いがあるんですけども、今日はあまりそのことを触れないで、なるべくこの聖書の言っている歴史の言い方で、とりあえず進めていきたいと思います。一般の考古学的なあの歴史の常識というのはあるんですけども、あまりそのことと聖書の内容はあまり関係がないので、そういったいろいろな込みた話をちょっと今日は置いておきたいと思います。それでですね、このベルシャツァルは一応ここでは、ネブカドネツァルの子供ということになっています。まあ、子供か孫かどちらかなんですけれども、でもどちらにしてもですね、ダニエルは、かなり、バビロンに来てから時が経っていました。で、ベルシャツァルの時にはですね、もうすでにこのネブカドネツァルによってバビロン帝国はですね、巨大な帝国となって、そしてこのネブカドネツァルによってあのエルサレムも滅ぼされているわけです。で、そういうところに、ダニエルは、移されてですね、そしてそこでこのネブカドネツァルの側近としてですね、ずっと仕えてきたわけです。で、このベルシャツァル王の時の時代には、この後見ていくと分かるんですけれども、随分ダニエルに対する待遇は変わってたようです。 で、そういったことはですね、この後見ていきますけれども、このベルシャツァルという人はあまり統治能力のない王様だったようです。で、この時もですね、千人の貴族たちの大宴会を催してたわけですけれども、実はベルシャツァル王というのはこれでバビロン帝国の最後の王様なんです。つまり王国が滅びる時の王様です。大体そういう時は優秀な王様はいないわけですね。ですから本当はこんな宴会なんかしてる場合じゃない、そういう世界情勢があったんです。それにもかかわらずベルシャツァルは大宴会を、千人の貴族を呼ぶというのはものすごい大宴会ですけれども、そしてですね、彼はお酒に酔った勢いでエルサレムから奪ってきた神殿の器をここへ持ってこいと。で、それは厳重に管理されていたわけですけれども、その蔵から持ってこいと。そしてそこにですね、お酒を注ぐわけです。その器というのはお酒を飲むためのものじゃないです。エルサレム神殿に置かれていた礼拝のための器を、大抵金で作られたわけですけれども、その金で作られた器にブドウ酒を入れて、そしてですね、それを、王と貴族たちだけでなくて王の側室たちや侍女たちにもそれを振る舞ったわけです。これは何を意味するかといいますと、なんでわざわざこんなことをするのかというと、普通ですね、こういう大宴会、こういう貴族の、大宴会にはこのような女性は出ることはなかったようです。側室や侍女といったものが宴会に出るということはまずないんです。ところがそういう彼女たちを呼び出して、そして彼女たちにそのブドウ酒を振る舞う、その器にエルサレム神殿から持ってきた器を使うということはどういうことかというと、そのある意味身分の低い人のに使う器としてエルサレム神殿の器を使ったわけです。つまりエルサレム神殿の器を非常に軽蔑するとか侮蔑する行為なわけですね、これは。そしてさらに、金銀青銅鉄器石で作った神々を賛美したとあるわけです。ですからエルサレム神殿のそのユダヤ人の人たちが信じている神なんていうのをバカにしたわけです、ここで完全に。そして私たちの神々、金銀青銅鉄器石の神々を賛美したという、完全にこのユダヤ人の神様に対する当てつけというか軽蔑をも非常に明確に表したのがこのベルシャツァル王のやったことなんですね。で、その途端に大変有名な、絵の題材にもなってるんですけども、ベルシャツァル王の狂宴というやつで、割とそういう絵は多いんですけども、人間の手の指が現れて、そしてそこがですね、壁に文字を書くっていう大変こう不思議な光景です。それを千人以上の人たちが見てたわけですね。で、その文字を、その手の文字を見ていて、手には書く文字を見ていて、王は恐怖に襲われるわけです。で、この文字はですね、当然王様には全くわけのわからない文字でした。判読できない文字でした。でも何か非常に不吉なものをですね、王は直感したわけです。恐ろしさを感じたわけです。で、この文字が書かれると、その手はですね、スーッと消えてしまったんでしょう。すぐですね、呪文師や占星術師や、それからさまざまな知者が集められて、この文字を解読せよと。もし解読したならば、第三の権力を持たせようというわけです。なんで第二じゃないのかっていうのはあるんですけども、それをやるとちょっとこのところの共同統治者の話もしないといけないので、置いときまして、要するに第三の権力者というのは王の権威の次に来る権威なんです。 それだけのものを与えようというわけですね。ところが、その文字そのものがわからない、見たこともない文字なわけです。ですからその意味を告げることもできなかったわけです。発音の仕方もわからない。そこでですね、ベルシャツァルはひどく怯えて顔色が変わっていく。先ほどまで大宴会で盛り上がっていましたけども、急にさーっとそれは引いてしまって、大宴会そのものはもう終わってしまうような静けさです。で、そこにですね、10節で王母は王とその貴族たちとのやり取りを聞いて宴会の広場に入ってきたというんです。そして彼女はですね、このベルシャザルに向かって、おそらくベルシャザルの母ではないかと考えていいんですけども、ダニエル書では明確にそう書いてあるんですけども、この人が言うには、要するにこの国には大変優れた知恵のある人がいると。そしてその人は11節に聖なる神の霊を宿る人がいた。そしてその人は父上の時代には大変な知力を持って、そしてですね、あらゆる 知恵のある人たちの長になって、そしてネブカドネザルを助けてきた人がいると。それがですね、12節に書いてあるベルテシャツァルと名付けたダニエルだというわけです。で、彼こそをここに、召すべきであるというわけですね。王母というのは、まあ、大抵ですね、こういう、王政の中では絶大な権力を持っているものです。ですからベルシャツァル王といえどもですね、王母の言葉というものは非常に重大な言葉であるわけです。時には王の権威を超えるほどの力を持つ場合だってあり得るわけです。ですから彼は、ダニエルを呼ぶようにするんですが、13節で、そこでダニエルが王の前に連れてこられた。王はダニエルに対して言った。私の父である王がユダから連れてきたユダからの捕虜の一人、ダニエルとはお前のことかと、こういうわけです。明らかに初対面なんです。つまり、ベルシャツァル王はここに至るまでダニエルの存在を知らなかったわけです。そしてしかもですね、今言われたけれども、明らかにユダヤ民族を軽蔑している人なんです、この人は。それはネブカドネザルが自分たちが征服したユダヤ民族からトップエリートを自分の側近に選んだこととは全く違う考え方ですね。ネブカドネザルは多民族国家に対応するために、その優秀な人はどんな民族の人でも使おうとした人だったわけです。それがですね、バビロニア帝国を長期に保った一つのことだったと思いますが、ベルシャツァルはそうではなかった。彼はカルデア人を非常にこう用いたんじゃないかと思うんですね。そのためにいろんな意味で、偏ってきたのではないかなと思います。そして彼は明らかにこのユダの捕虜の一人ダニエルといって、このネブカドネザルの時には王の次に、権力があったダニエルに対してですね、捕虜の一人という非常にこう軽蔑したものの言い方をしているわけです。こういったところにベルシャツァル王の人の目を見、人のことをこう見、なんていうか見抜くことのできないですね、非常にこうなんていうか王としての基本的な資質に著しく欠けている、そういうところがよくわかります。ダニエルのような優秀な人材を ネブカドネザル王の後に引き継がなかったわけです。彼はいらない。しかしですね、もうこの自分が持っている恐怖には耐えきれずにですね、14節で、お前のうちには神々の霊が宿り、またお前のうちに才気と聡明さと優れた知恵があることが分かったと聞いている。ところで私はと、こう、もしこれができるのであれば、さっき言ったように第三の権力を与えようと。ここにですね、神々の霊が宿りとこう書いてあるように、ユダヤ民族に関して彼はほとんど無知なわけです。この頃にバビロニア帝国ではユダヤ人というのはかなり大きな力を持ってたはずなんですね。しかしそのユダヤ民族の大切にしている神のことについて彼はほぼ無知であったわけです。こういったところがですね、バビロニア帝国をこう維持できない知性、統治者としての非常に資質のない愚かさが見えてくるわけです。当然それはダニエルだって知ってたわけですけれども、ダニエルはですね、17節でこういうふうに言います。ダニエルは王の前で答えた。贈り物はご自分で取っておき、報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その意味を告げましょうと、あっさりとこう答えるわけです。そしてですね、すぐにその文字の意味に入っていく前にですね、実はネブカドネザル王について延々と語り始めるわけです。そしてそれはですね、ネブカドネザルは18節で、神様から大きな力を与えられた。そしてその力によってネブカドネザルはこの大きな国、さまざまな国を支配し、そして思いのまんまにその国々の人たちを扱うことができた。でもそのために彼はどんどん高慢になっていく。20節で、こうして彼は心が高ぶり、霊が固くなになり、高慢に振る舞ったので、その王座から引きずり下ろされ、栄光を取り上げられました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、野呂場と共に住み、牛のように草を食べることになり、体は天の露に濡れて、ついにこう知るようになりました。意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになるのだと。こうやってあなたの父であるネブカドネザルは神様を崇めるに至ったと。実はこの物語はダニエル書の4章で扱われている物語なんです。おそらく数十年前にネブカドネザルがある夢を見ました。そしてその夢の解き明かしをダニエルに求めるという記事がですね、4章なんです。そしてその4章では今言った通りのことが起こるわけです。そしてですね、あなたは高慢になったために神はあなたを引きずり下ろすだろうということをダニエルは王に進言するわけですね。そして1年後に、4章の29節、12ヶ月経ってバビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら王はこう言っていた。ネブカドネザルですね、この大バビロンは王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものだと。つまりこのバビロニア帝国は私がやったものだ、私が建てたものだというふうに自分を賛美した途端にですね、神様の声が彼にかけられるわけです。ネブカドネザルよ、31節、あなたはこの国から取り去られると。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになり、こうしたあなたの上を7つの時が過ぎと、あなたは一定の時を過ごさなければならないと。そうしてネブカドネザルはこの言葉の通りになったのだと33節はあります。しかしですね、その期間が終わった時に34節で、私ネブカドネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。 そしてですね、彼はこの後ですね、元の地位に戻っていくという物語がダニエル書の4章なんです。ただこの物語がネブカドネザルの歴史的な事実とどこまでかきちんとこう整合性が取れているかっていうのは今の歴史学ではたどることができないんです。他の資料にはそんなものはないんです。でもおそらくこれは事実だったと私は思っています。そしてダニエルもここでですね、そのことを指して言っているわけです。あなたの父はそういうふうにした、でもあなたはそれを知っていたのにもかかわらず心が高ぶり、そして今日あなたはあの神殿の器でブドウ酒を飲み、そして作り主なる神様を踏みにじったと。だからあなたにはこの、言葉が与えられるのだというわけですね。それでその言葉の意味というものがこう言われているわけです。5章の、そしたら24節から、そのため神の前から手の先が送られてこの文字が書かれたのです。この書かれた文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。その言葉の意味はこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせたということです。テケルとはあなたが計りで計られて目方の足りないことが分かったということです。パルシンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャに与えられるということです。そこでベルシャツァルは命じてダニエルに紫の衣を着せ金の鎖を首にかけさせ、彼がこの国の第三の権力者であると布告させたと。このメネテケルウパルシンというこの言葉は実際どんな言葉か何語だったか全然わかりません。この言葉を解き、いろんな言語学の人たちがこれ挑んでいていろんな結果が出てるんですけども、でも確信はないです。そしてですね、このメネというのはあなたはもう終わりだよという意味です。2回繰り返しているのはもう絶対あなたは終わるよという意味ですね。つまりあなたはもう死んでしまうよという意味です。なぜかテケル、あなたはふさわしくない人間だった、王にふさわしくない人間だった、ウッパルシン、だからこの国はもう終わりだと、あなたの国は分けられる、メディアとそしてペルシャに分けられるのだというわけですね。そしてその日の夜、30節、その夜カルデア人のベルシャツァルは殺された。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとあるわけです。ですからダニエル書によればこのバビロニア帝国はこのベルシャツァルの時代に滅ぼされて、そしてダレイオスというメディアに、という国にと、それからペルシャという国に分割されていくわけです。そしてダレイオスからペルシャ帝国がもっと巨大になって、そして次のキュロスになっていくわけですね。これがダニエル書の歴史観ですけども、実際にはですね、このダレイオスという人物も分かりませんし、メディアという国もあまり正体がよく分かっていない国で、実際の一般的な歴史書ではこのバビロニア帝国はペルシャ帝国によって滅ぼされたということになっているんです。聖書もほとんどの歴史書はそう書いてあるんで、まあこういったところは非常にこうダニエル書で難しくしているところなんですけども、まあそれはですね、まああまり深入りしない方がいいと思いますので、この ベルシャツァルが殺されたということなんですけども、じゃあなぜこのベルシャツァルにあの神の手指が現れたのかということなんですね。じゃあこの物語は何を意味してたのだろうかと思うわけです。それは、ダニエルはもうすぐにその意味が分かったわけです。で、その意味をダニエルはとっさに理解して、そして、自分が何を語らなければならないのかということを悟って語ったのが先ほど読んだところなんです。つまりダニエルがなぜネブカドネザル王のあの4章のエピソードをここで言っているのかというと、この22節で、その子であるベルシャツァル王よ、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでしたと。ここが一番大切なところなんです。あなたはあのネブカドネザルは神様に立ち返った、そのことを知ってるにもかかわらず、あなたはそれを無視して、そして天の神様に向かって高ぶって、その宮の者に蔑むようなことをしたというわけですね。だからあなたは今ここで心を低くして、そしてもう一度この天の神に向かって心を低くして、そしてあの父のように、その天の神に目を向けて行く人にならなければならないのだ、そうじゃなければあなたの命はもう終わるんだということをダニエルは言ったんです。迫ったんです。メネメネと、あなたはもうこれで死ぬんだ、でももしあなたが神に立ち返るならばこの言葉は取り消されるかもしれないということですよ。しかしベルシャツァルはダニエルに約束通りの栄誉を与えました。しかし彼はその夜に殺されたんです。それはどういうことかというと、彼はダニエルの言葉を全く信じなかったということなんです。自分の人生が今日終わると予言されていたにもかかわらず、メネメネと2回も繰り返されたにもかかわらず、そんなことは自分には起こらない、私が死ぬなんてことはありえないと彼はそう考えたわけです。つまりおそらくあの恐怖を彼は恐怖の虜になったわけですけれども、ダニエルからメネメネテケルウパルシンという言葉を聞いたときに、なんだそんなこと起こるはずないわと思って安心したんだと思うんです。それで喜んでダニエルに第三の権力を与えると言ったわけです。喜んだんです。彼はそんなこと起こるはずがないと、そしてこの巨大な帝国が分割されるなんてことは起こりえないと彼は思ったんです。それだけ自分は安全な場所にいる、自分の権力は絶大だと、そういうふうに彼は自分で思ってたわけですね。それが彼の愚かさでした。そしてその日の夜に彼は殺された。つまり彼にとってこれは神様からの最後の招きだったということです。彼がもしここでそのことを聞いて立ち返るならば、神様は彼を許したのかもしれないと思うんです。そう考えると、このこれほどに、父なる神様に、この天地を作られた神様に向かって高ぶり、そして徹底的に侮蔑し、そしてあのエルサレム神殿の器さえもですね、侮辱するような、 そういう王様にも最後に招いている。最後までネブカドネザルのように立ち返るようにと招いている。すぐに裁かないんです。招いているっていうことは驚きだなと思います。でも実はそう考えてみると、そういう例はもっとたくさんあるわけです。例えばヨナがそうでした。ヨナはあのアシリア帝国の首都の一つであったニネベに使わされて、ニネベの町が滅びないように予言するように使わされていったわけです。そして神様はこの、ニネベにいる十数万の人たちを私は惜しんでいるのだと、やがてその国によって北イスラエル王国が滅ぼされるにもかかわらず、その国の首都の人たちを滅ぼさないように神様は招いたわけですね。それからもう一つ、南ユダ王国の王様の中で最も、偶像崇拝に、を徹底的に行い、そしてこの聖書の預言者をことごとく殺害していった、そして長期政権を得ていった王様、それはヒゼキヤ王の子供であるマナセです。で実はそのマナセが列王記では一つも書いてないんですけども、第二歴代史の方で彼が神様に立ち返る言葉が、立ち返るシーンがあるんですね。彼は、バビロンに捕らえ移されて、そこで神様の力を知って、そして神様に立ち返ってもう一度戻ってくることができたという、それはどこの歴史書にも書いてないんです。でも嘘ではないと思いますね。第二歴代史の33章にあるその記事は、あのマナセが神様に立ち返ったという驚くべき記事なんです。それは神様があのマナセでさえも招いたということなんですね。そしてダニエル書の4章にあるネブカドネザルは、紛れもなくバビロニア、イスラエルを、南ユダ王国を滅亡させ、あの神殿を徹底的に破壊し、エルサレムを火の海にしてした張本人ですよ。その神、その王様を神様は招いたんです。それに比べればものすごく小さな器ですけれども、ベルシャツァルも招かれたんです。神様はそれほどまでに反逆していく人たちを、それでもなお愛して、そしてなんとか自分に立ち返るように招いておられるのだということです。驚くべきことです。この人がこのまま滅びることを、神様はあのニネベの言い方でいけばですね、ヨナに対しての言い方で言えば、私は惜しむというんです。マルコの福音書の10章の17節から22節で、有名なあの永遠の命を自分のものとするためにはどうしたらいいですかと尋ねた人がいました。これは他の場所では青年ということになっていますが、そうするとイエス様はですね、彼に、じゃああなたは聖書の言葉の中にある実戒を守ればいいと。それを聞くと彼はですね、そんなことは全部自分は小さい頃からやっていますというわけですね。そうするとイエス様は、それじゃああなたは欠けたことが一つだけあるから、自分の持ちのものを全部売り払って、それを貧しい人たちに分け与え、その上で私のところへ来なさいと言うとですね、彼は顔面蒼白になって悲しみながら立ち去っていったというんです。それは彼が多くの財産を持っていたからだと書いてあります。それはイエス様が、彼が崇めているものは何かということを見抜いていたんです。彼は他の人たちから見れば立派な信仰者でした。たくさんの寄付をし、献金をし、そして、決められていることは全部ことごとく行って、そして律法にも通じている立派な人でした。しかし彼が本当に膝をかがめ、彼が本当に人生をかけて いたものは何かというと財産だったんです。イエス様はそこを見抜いていたんです。だから彼を、あなたは財産に身をか、膝をかがめている人間だと。そのままだとあなたは絶対に幸せになれない。立ち上がって私のところに来るためにその財産を売ってみなさいとチャレンジしたわけです。彼はそれできなければできないでイエス様のところに行けばよかったんですけども、彼は立ち去ったわけです。それほどに彼は自分の仕えているものをはっきりとここで認めたわけです。イエス様の言葉 に従おうとも、イエス様の言葉を信じようともしなかったんです。悲しみながら立ち去ったというのは、その意味するところはいろいろな考え方があると思いますけれども、なんだ、イエス様の教えなんてのはそんなものかと彼はそういう気持ちもあったのではないかと思います。一見するとできない自分に対して絶望したというふうに読めるんですけども、それほど彼はイエス様に従いたいという気持ちがあったとは思えない。だったらイエス様は彼をもっと優しく招いたのかもしれない。でも彼の中にはそんなものが微塵にもなかったから、イエス様は強く招いたんじゃないか。実はマルコの福音書の10章のあそこをよく読みますと、イエス様は彼に言うときに彼を慈しんで言われたって書いてあるんです。それは愛して言われたっていう言葉と同じです。愛して言われた、抱きしめるほどに愛するというふうに訳しているところもあるんです。それほどまでにイエス様は彼を惜しんだんです。その悲しみながら立ち去っていく彼を見ているイエス様の心の痛みというものを私たちは計り知ることはできません。彼に対する招きというものが最後だったのかもしれません。ベルシャツァルのように彼にとってそれは年齢に関係がないんです。最後の招きだったかもしれないんです。彼のこの後の人生について一切書かれていませんので分かりませんけれども、でも最後まで、私たちの人生の最後まで神様は招き続ける方だということは言えるのではないかと思います。それが私たち誰に対しても神様の愛はそうやって向けられている。そしてそれは、私はイエス様を信じたのだという人たちも私たちも同じように、それは救いはそれで確定しましたけれども、でも私たちが日頃歩む中で、仕事をするときに、家庭の中で、さまざまな場所で、私たちは本当にイエス様と一緒に歩いているのかということをイエス様は招いておられる。私と一緒に仕事をしよう、私と一緒にこの問題に向かっていこう、私と一緒にこの苦しみに耐えよう、それを私イエス様は呼びかけておられるのだというふうに考えていいのだと思うんです。それは私たちの生涯が終わるまで常にイエス様は招き続けてくださる。そして私たちがそこから答えることができるように待ち望んでいるのだと。愛して言われるわけです。意地悪で言うんじゃないんです。愛してあなたの財産を全部売って私のところへ来なさいと言われたように、私たちにも一人一人にその信仰がもっと目覚めて前へ進んでいけるように神様は私たち一人一人に語りかけてくださる。私たちもそれに、その愛に応えていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、私たちのこの生涯にわたってあなたがずっと 語りかけ、また招き続けてくださることをありがとうございます。それほどの愛に私たちは生かされていることを感謝いたします。どうぞその愛に応えていくものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは